毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、音楽書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組では音楽書店からすま三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは先週に引き続き音楽書店からすま三条店の三木健太郎さんです。三木さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてなんと
なんと、
なんと
また来てしまいました。謝罪マスターの竹中勲です。呼んでへんのにまた来ました。
ありがとうございます。
まずは謝っていただきたい。
どうもすいません。
さあ、前回は、はい、この竹中さんが、最近出版された良い謝罪、
ね、はい、日経 BP 社ですよ、
はい、日経 BP 社、はい、ということはやはりビジネスに大いにつながる。
そうですね、サブタイトルも仕事の危機を乗り切るための誤る技術って書いてく
る、うんうん、そうですね、
まあ、昨今多いじゃないですか、誤る機会が。
もう本当に日々、うん、
毎日のように新ネタ来るじゃないですか。
ですよね。
あの人誤り、この人誤り、
そうです、そうです、
ね、
う
ん、この人クビにしてまた誤りみたいな、ね、はい。
まあ100件謝罪があったとしたら、はいはい、よかったねと、本当に心から謝罪してたねというふうなのは、ここ1ヶ月で記憶するところだと1件かなという。
1件ぐらいですね。
はい、1件ぐらいですね。
僕はもう言うていいんですよね。僕は一番気に入ったというか、おすすめやったのは TOKIO の松岡君なんですね。
ああ、そうなんですか。
山口さんが辞められたというか時に、相手の立場に立ってね、僕が山口君やったらどうやとかね、僕が被害者の方のごね、それこそ親御さんやったらどう思うっていう、相手の立場に立って物言い張ったのは松岡さんなんですよ。でそれはとても大事なんですね。その謝罪するときは一方的にこんだけ謝ったらええやろってなもんじゃなくて、向こうの方の気持ちが変わらなかったわけですよ。許すとか理解するとか、だって怒りって書くじゃないですか、相手怒ってること。下から見ますね、なんと怒り
理解ですね。
ほら出た、下からの理解になるんですよ。怒ってる人に謝罪を持って理解してもらうっていうのがゴールなんですよ。
そうですね、うん、何のためのという目的があるとしたら理解していただくと。
そうです、そう、なんかね、はい、そのまさに根本がここに載ってると思うんですけど、
ここというのは良い謝罪
ですね、はい、なんかね、そもそもその結局謝罪って何なんやろうっていうことなんですけど、もうその根本をやっぱりこう考えさせれるような内容になってまして、
はい、
やっぱりその謝罪っていうのはその、まあ、何か有事があったときにもちろん相手に謝ることなんですけども、一番大事なのはやっぱりその一番被害を受けられたその被害者の方に対してやっぱり届けることがやっぱり大事ということが書かれてまして、
誰にというその対象が重要ですね。
なんかね、そこの対象がずれてるがために時間がかかったり、なんかそのモヤモヤが広がったり、いろんな人を巻き込んだりやっぱりしてるっていう部分があるんですよ。結局誰に対して謝らなければいけないのかっていうのがまず明確になってないことが多いということですね。
謝って余計悪くなったという事例を私たちはここ1ヶ月で見ましたけれども、それは誰に謝ってるのはあなたというところですよね。
誰が誰に、本当に何をですよね、はい、どのことを詫びしてるのかということがバラバラやったり、もっと言うと謝る順番間違ってるケースもあるんですね。この前のレスリングのケースでいうと、まあパワハラも認定されたわけですから、そういう意味で言うと一旦向こうのコーチャーとか選手に対してお詫びせなあかんです、お詫びもせんと記者会見しちゃうんですね、普段は順番ちゃいますよね。ご本人に直接お詫びもできて、ほんで分かりましたとか、これから頑張ろうね言うて握手もして、初めて世間の知り合うのが会見ですよね。順番間違ってますよね。
順番っていうのも重要ですよね。
順番です、とても重要です、だから誰が誰に何を謝るか、どの順番で、はい、それとあとはスピード感がいります、1週間置いといたらもうみんなも頭にえたぎってまいりますから、ね、たまにいるぞ、クールダウンを待つって、そんな卑怯なこと通りませんよ。
規約効果ですよね、
本当に事故って相手が怒ってる、苦しんでる、もっと悲しんでるもあるじゃないですか、そういう時には僕はやっぱりすごいそのスピード感がいるなといつも思っています。
本当ですね、はい、それは本当にそのビジネス仕事のみならず、政治の世界でも謝罪結構多いですよね。本当ですよ。
はい、怒ってますね。まあでも家庭においてもそうですよ。お父さん失敗したらお母さんに早めに謝ってくださいよ。
もっと身近なところでね。
やっぱりそのスピード感というか、悪いと思ったらすぐ謝るっていうのは重要なんですか。
ね、向こうが気づく前に謝るってありますからね。ごめんごめん、どうしたら、いやこんなんてきた、ほらまだ知らんからええよええよ、ありがとうな、さっき謝ってくれてありがとうまで言われますからね。
お礼まで言われる。
非を認める、ほんでちゃんと理解してもらった、さっき言いましたが、そのなんですかね、相手に応援してもらうに変わるんですよ。頑張ってや、 例えば寝坊してもですよ、時間に来なかったやつが例えば今度から寝坊せんようにするために目覚ましだけ動かます、例えば風呂とトイレと玄関と台所にも置いといて絶対起きますって言ったらきっと上司もね、もう頑張れよ朝からって言ってくれますよね。
本当ですね。
その時にね、努力しますとか一生懸命やりすぎたら全然可視化されないですね、もう一生懸命とか努力なんてないんです、形にせなあかんから。
具体例が、その具体的イメージがないと誤ったことにならない。だから目覚ましだけ
動かますと言うたらいいんですよ。なんかそういうことなんですよ。説明だ、それが実は再発防止策なんです。
そうですか、うん、やっぱりそういうお言葉が竹中さんから出るということは、その吉本の35年ですか、
ものすごい失敗
もう謝罪したもうずっとずっとそういう例があったということ
で、司会やって謝って、
司会やられたん
ですか、司会者ですか、その子、この前失敗した司会者いてましたからね、テレビで。こうなったら雇ってくれたらバイトでも
でき
るけ
ど、本当ですね。今その竹中さんが必要な世の中ってそんな気がいたしますね。はい、今日は本のソムリエ良い謝罪、竹中功さんご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。